1966年、アンドゥーディによる前書き。小平シルバーバーチとモーリス・バーバネル。40年余り前、1920年頃のことである。文人による社交クラブで司会役をしていた18歳の議論好きの青年が、思わぬ成り行きからスピリチュアリズムの研究に引きずり込まれた。そしてある心霊家の招きで、ロンドンの東部地区で催されていた高霊会なるものに一種の軽蔑心を抱きつつ出席した。これといった感動も覚えぬまま、会の成り行きを見ていたその青年は、入信した人間の口をついて、インディアンだの、アフリカ人だの、中国人だのが代わる代わる喋るのを聞いて苦笑を禁じ得なかった。そして列席者の一人から、あなたもそのうち同じことをするようになりますと言われた時も、アホらしいといった気持ちで軽く聞き流した。後にこれが現実となるとは神ならぬ身には知る由もなかった。二度目に出席した時、青年は途中でうっかり居眠りをしてしまい、目覚めてから慌てて失礼を詫びた。ところが驚いたことに、他の出席者たちから、居眠りをなさっている間、あなたはインディアンになっておられましたよ。名前も名乗っていましたが、その方はあなたがお生まれになる前からあなたを選んで、これまでずっと指導してこられたそうです。そのうちスピリチュアリズムについて講演なさるようになるとも言ってましたと言われた。この時も青年は一生に伏した。しかしどこか心の奥に引っかかるものがあった。そしてその後出席するたびに入信させられ、そのたびに同じインディアンがしゃべった。初めのうち片言英語しか話せなかったのが、次第に流暢になっていった。その青年の名はモーリス・バーバネル。そしてインディアンはシルバー・バーチと呼ばれるようになった。両者は剣と優の相反する世界にいながら、密接に結びついた仕事で世界的に知られるようになる運命にあった。前者は伝達の宣伝家、著作家、編集者として、後者はハンネンス・ワッハー氏の言葉を借りれば、他のいかなる説教家よりも多くの心酔者を持つ雄弁な説教者としてである。スワッハーの言葉には説得力がある。スワッハー自身がその会の司会者であり、今日までその高齢会はハンネンス・ワッハーホームサークルの名称で知られているからである。それにスワッハーはジャーナリズム界ではフリート街の法王の異名を取る反骨のジャーナリストとして長くその存在を知られている人物である。そのスワッハの勧めでシルバーバーチの霊言が心霊史上で公表されるようになってからも、霊媒がバーバネルであることは内密にされた。バーバネルにしてみれば、自分を通じての霊的教訓はいくら宣伝されてもそれだけの価値はあるが、それを掲載するサイキックニュース誌とツーワールズ誌の主筆が実はその霊媒であるというのは、受け取られようではまずい印象を与えるのではないかという用心があったのである。そういう次第でバーバネルがシルバーバーチの霊媒であるという事実は20年余りも極秘にされていたが、一体霊媒は誰なのかという次第に高まる一般の噂を放置するわけにもいかなくなり、ついに1957年8月24日のツーワールズ市場でバーバネル自ら公表したのであった。シルバーバーチについてスワッハーはこう述べている。シルバーバーチは実はインディアンではない。一体誰なのか本当のところはわからない。本来属する会は 波長が高すぎて地上とは直接の交信が不可能であるために低い階の霊、霊界の霊媒の幽体を使用している。シルバーバーチと名乗るインディアンは多分その幽体の持ち主であろう。その証拠に彼はこう言っているのである。いずれ私の身元を明かす日も来ることでしょう。私は仰々しい名前を使うことによって敬愛を受けたくはありません。私が語る真理によって私の進化を証明するためにあえて素朴なインディアンに身をやつしております。それが自然の理というものなのです。これらの教説が霊媒の潜在意識の仕業でないことをどうやって見分けるのかとの批評家の質問に対してスワッハーは、両者が別個の存在であることを示す決定的な事実がいくつかあるという。例えばシルバーバーチは再生説を説くが、バーバネルは通常意識の時はこれを否定し、入信すると反対に再生説を主張する。シルバーバーチ自身も、自分が心霊家がよく持ち出す霊媒の第二人格でないことを示す証拠をこれまで何度も提供している。例えば霊媒の奥さんのシルビアに対してシルバーバーチが、今度のエステル・ロバーツ女子の高齢会でカクカクしかじかのことを直接談話で言いますと約束したことがある。そしてその約束通りのことが起きた。一緒に出席していたバーバネルも初めてシルバーバーチの声を直接聞いて感動を覚えたという。文は人なりとは18世紀のフランスの博物学者ビュフォンの名言であるが、これはシルバーバーチに関する限り人間性のみならず教説の解き方についても言える。霊媒のバーバネルもシルバーバーチの解き方の巧みさをまさに霊の錬金術であると激賞してこう述べている。年がら年中物を書く仕事をしている人間から見れば、毎週毎週ぶっつけ本番でこれほど英知に富んだ教えを素朴な雄弁さでもって説き続けるということ、それ自体がすでに超人的であることを示している。ペンで生きている他のジャーナリスト同様、私も平易な文章ほど難しいものはないことを熟知している。誰しも単語を置き換えたり消したり、文体を書き改めたり、字引きや同義語辞典と首引きでやっと満足のゆく記事が出来上がる。ところがこの使者は一度も言葉に窮することなく、すらすらと完璧な文章を述べてゆく。その一文一文に良識があふれ、人の心を鼓舞し、精神を高揚し、気高さを感じさせる。シルバーバーチの言葉には、実にダイヤモンドの輝きにも似たものがある。ますます敬意を覚えるようになったこの名文家、文章の達人に私は再敬礼する。南アフリカにおけるスピリチュアリズムの中心的指導者であるエドマンド・ペントリー氏も、その著書の中で、シルバーバーチとバーバネルとの相違を一目瞭然であると評し、特に弁舌の爽やかさと文体の美しさにおいて際立った対照を見せていると述べてからこう続ける。バーバネルも確かに優れた演説家である。公開の演壇上で、宴会の席で、選挙の応援演説で、あるいは何万人もの聴衆を前にした集会の演説等々での体験から、詩は実に弁舌爽やかであり、ユーモアのあるエピソードを交えるのも巧みであり、なかんずく法廷弁護士にも似た理路整然とした説明にただならぬ才能を見せる。しかしシルバーバーチはこうした人間的評価の域を完全に超えている。シルバーバーチには荘厳さと威厳があり、それに王者の風格とも言うべき高度な素朴さと情愛とが一体となった風合いが感じられる。あえて説明するに及ばぬことであるが、 その表現力の幅広さ、用語の選択の的確さ、生気あふれる爽やかな弁舌を見れば、シルバーバーチと名乗る存在が明らかにバーバネルとは別個の霊界からの訪問者であり、それが豊富な知識と知恵と才能を携えて訪れ、地上の人間の身体を借りて語っていることは明白である。そのシルバーバーチが、バーバネルの身体を完全に使いこなすに至る過程を、バーバネル自身が次のように語っている。はじめの頃は、身体から 2,3 フィート離れたところに立っていたり、あるいは身体の上の方でチューブラリンの格好で自分の口から出る言葉を一語一語聞き取ることができた。シルバーバーチは英語がだんだん上手になり、初めの頃の太いしわがれ声も次第にきれいな声、私より低いが気持ちよい声に変わっていった。他の霊媒の場合はともかくとして、私自身にとって入信はいわば心地よい幸福である。まず気持ちを落ち着かせ、受け身の心境になって気分的に身を投げ出してしまう。そして私を通じて何とぞ最高で純粋な通信が得られますようにと祈る。すると一種名状しがたい温かみを覚える。普段でも時折感じることがあるが、これはシルバーバーチと接触した時の反応である。暖かいといっても体温計で測る温度とは違う。おそらく測ってみても体温に変化はないはずである。やがて私の呼吸が大きくリズミカルになり、そしていびきにも似たものになる。すると意識が薄らいでいき、周りのことがわからなくなり、柔らかい毛布で包まれたみたいな感じになる。そしてついに私が消えてしまう。どこへ消えてしまうのか私にもわからない。聞くところによると、入信はシルバーバーチのオーラと私のオーラとが融合し、シルバーバーチが私の潜在意識を支配した時の状態だとのことである。意識の回復はその逆のプロセスということになるが、目覚めた時は部屋がどんなに暖かくしてあっても下半身が妙に冷えているのが常である。時には私の感情が使用されたのがわかることもある。というのはあたかも涙を流した後のような感じが残っていることがあるからである。入信状態がいくら長引いても目覚めた時はさっぱりした気分である。入信前にくたくたに疲れていても同じである。そして一杯の水をいただいてすっかり普段の私に戻るのであるが、降霊会が始まってすぐにも水を一杯いただく。忙しい毎日であるから、仕事が終わっていきなり降霊会の部屋に飛び込むこともしばしばであるが、どんなに疲れていても、あるいはその日どんなに変わった出来事があっても、入信には何の影響もないようである。あまりに疲労がひどく、こんな状態ではいい成果は得られないだろうと思った時でも、目覚めてみると、いつもと変わらない成果が得られているのを知って驚くことがある。私の経験では、降霊会の前はあまり食べない方が良いようである。胸が疲れた感じがするのである。また、いろいろと言う人がいるが、私の場合は降霊会の出席者、招待客についてあらかじめあまり知らない方がうまくいく。余計なことを知っているとかえって邪魔になるのである。私、アンドゥーリーにとっては1963年秋に初めて出席した降霊会は忘れがたいものとなった。格別目を見張るような現象があったわけではない。常連のメンバー6人に、私を含む招待客6人の計12人が出席した。雰囲気は極めてリラックスして、和気あいあいとしていた。部屋は、ロンドン近郊の樹木に囲まれたバーバネル氏の自宅の1階の居間で、 書物の並ぶ壁で四方を取り囲まれた素敵な部屋であった。聞いた話では、降霊会はテーブルの振動によって始まるとのことであった。確かにそうなのだが、その時の印象は見ると聞くとでは大違いであった。死んだカエルの足がピクピク引きつるのを科学者が目撃したのが電気時代の始まりだそうだが、私にとってそんな言い草は他の出席者と共に両手をテーブルの上に置いた途端に消し飛んだ。テーブルに生命が吹き込まれるのをこの目で見ただけでなく、この手で感じ取ったのである。出席者が誠実な人ばかりであることは確信していたので、誰かが故意に動かしているのではないことは断言できる。そのテーブルがこちらの挨拶に応えて筋の通った反応を見せたときに、私がこれまで抱いていた万有引力の法則の概念が崩れ去った。何の変哲もない無生物である木製のテーブルがギーギーときしむ音を出しながら、人間がうなずくような動作から苛立つように激しく前後に揺れ動く動作まで、さまざまな動きを見せるのだった。そうした現象が一通り終わって全員が着席すると、霊媒のバーバネルがソファーに腰掛けて入信状態に入った。その瞬間から会が目に見えぬ一段によって進められている雰囲気となった。そして私は神秘家の言う精霊の効果を垣間見ることとなった。驚いたことにバーバネル氏の顔が急に変貌し始めたのである。仕事の上で慣れ親しんでいるあの皮肉屋でいつも葉巻を口にした毒舌家のジャーナリストに一体何の変化が生じたのだろうか。フロイトに言わせると、精神病や夢の原因はことごとく潜在意識の仕業だそうで、我々もそう思い込んできたが、それから80分間にわたって私がこの目で見、この耳で聞いたものは、そんな単純な説明ではとても解釈できるものではなかった。ジャーナリストとしてネタ集めに奔走してきた関係で、私は熟練の税関職員と同じように話しぶりや挙動でその人の本性を見抜く才能が身についている。今目の前で喋り始めたのが、日頃親しくしているバーバネル氏とは別人であることを私はすぐに直感した。バーバネル氏の体が喋っているのではあるが、それはバーバネル氏その人ではない。話しぶりが全く違うのである。その日シルバーバーチは出席者の一人一人に個別に語りかけたが、その内容は万人に共通した普遍的なものであった。ただついでに付け加えれば、その日このしたたか者の私を含む3人の女性が涙を流した。悲しみの涙ではない、感激の涙である。こう言うとまた否定論者の偏見を招くことになるかもしれないが、ギリシャのデルフォイの神託でリディアの最後の王クロイソスが何の変哲もないメッセージを受けたことが元で、王国が根底から揺り動いた例もあることを忘れてはならない。さて、長年の慣例に従い、私もシルバーバーチに悩み事の相談を許された。私はこう質問した。私が今なお理解できないのは、この世に不可抗力の苦難が絶えず、それが私を含めて多くの人間を神へ背を向けさせていることです。シルバーバーチ、なるほど。でも神はその方たちに背を向けませんよ。一体どうあってほしいとおっしゃるのですか。苦労なしに勝利を収め、努力なしに賞を獲得したいとおっしゃるのでしょうか。次に私は、当然の報いと慈悲との関係がよくわかりませんと尋ねた。シルバーバーチ、 報いは報いであり、慈悲は慈悲です。地上で報われないときは、こちらの世界、死後の世界で報われます。神をごまかすことはできません。なぜなら、永遠の法則がすべての出来事をチェックしているからです。その働きは完璧です。宇宙を創造したのは愛です。無限なる神の愛です。無限なる愛がある以上、そこに慈悲がないはずはないでしょう。なぜなら、慈悲心、思いやり、寛容心、公正、慈善、愛、こうしたものはすべて神の属性だからです。苦難はなくてはならぬものなのです。一体、霊性の向上はどうすれば得られるのでしょう。安逸を貪っていて得られるでしょうか。楽でないからこそ価値があるのです。もし楽に得られるのであったら価値はありません。身についてしまえば楽に思えるでしょう。身につくまでは楽ではなかったのです。このハンネン・スワッハーホームサークルにおけるシルバーバーチの霊言のすべてが公表されれば、今物質主義的文化の危険な曲がり角に立つ人類が抱える諸問題についての注目すべき H が数多く発見されることであろう。とりあえずその中から私なりに選んだ H のいくつかを紹介するに際し、読者のすべてがご自分の人生において慰めとなり、あるいは思考の糧となる何者かを見出されることを希望してやまない次第である。1966年、アントゥーリー。